2006年に育ったら大体10年やってます。しか
もまあ売るの
インテルドライ
フ今日ブルーさん休みなんですよ。あこれ明確に、はい、体調不良という珍しい理由で、
こっちには向かってません、
はい、はいはい向かってませんって、はい、
体調不良第1、2、3部、はいはい、登場しません、
はいはい、いうところで本間さんと2人でお送りしていくわけですけど、まあ10月9日の、
そう、
体育の日ですか、
祝日です、
はいはい、
お休みの日なんですがやってます、
これ、ね、誰もいないこのサウンドマン入ってビールで、
それで
三浦も含めて3人集まって
祝日なんで入館できず、
はいはいはい、
外で待つっていうまあ、ね、雨も降ってなかったですし、
はい、正面銀河閉まってますからね、サウナのビル、
寒くも暑くもなかったですけど、
はい、まあまあなんつったですかね、秋アカデミックにちょっとお送りするといいますか、もうこの話を
文化的な話しちゃいます、
この話を本場さんや、はいはい、多分三浦にしても全く無駄だと思う、
うん、
だから分かるリスナーに教えてほしいことがあるのよ今。
あ我々では答えられないという。
本間さんだって完全文系でしょ、石川ちゃんも完全文系だけど、
まあ正直僕で言うと、
はい、
文系でもない本当中ブラリン
あれ何でしたっけ、商業高校でしたっけ、本間さん
商業の道に進むかと思いきや、
はい、
商業系の、資格ほとんど取らず
ですよね。三浦は大学何学部だったの？何学部？経済お多少でも数字系は明るいの。
経済学部。
数学得意。はあ、はあはあ、今から完全に理系の話を教えてほしいなと思って、ちょっとリスナーに問いかけるんですけど、単刀直入に言うと、
うん、
電気って何なんだって。
電気。
俺の
エレクトロニック
、俺の解釈で言うと、うん、まあ、例えばなんつうの、じゃあ本間さんが今持ってスマホとかあるじゃないですか、うん、これも電気で動いてるわけでしょ、
はいはいはい、
これはさ充電するから動くわけじゃん、
うんう
ん、でなんつうの、他の家電製品電化製品も全部コンセント で、
うん、
で電源を取ってるから動いてるわけじゃん、
うんう
ん、俺の解釈だと、
うん、
これは車におけるガソリンと思ってるわけよ。
燃料、
はいはいはい、
燃やしていくみたいな、消費していく、
なんかだからガソリンを入れることによって走るわけじゃないですか車って、
はいはいはい、
ガソリンが入ってなかったら走らないわけじゃないですか、
うん、
それと同じで電化製品、電気製品におけるガソリン的なものが、
うん、
あの電気だと解釈してるんですけど、
う
ん、おばさんもいかがですか。
まあだからその僕だ、燃料って考え方だったら、
はいはいはい、
あれじゃないですか、それを運動するためには、
はいはいはい、
なんか必要、
はいはいはい、
必要な、
はいはいはい、
まあ、それがガソリンであったり
電気だったり動かす何かを
充電だったりみたいな、はい
はい、動かすのに必要であるというところで、はいはいはい、だからそのコンセントっていうのは俺のイメージで言うと、
うん、
水道、ガソリンが流れてる水道みたいな
、
だからコンセント挿すことによってガソリンが電化製品の中に入ってって、うん、それで動いてるっていう解釈は理解していただけますか。
わ、はいはい、かります、まあ、
なんとなくイメージできますよね。
言いたい、いや、のニュアンスはわかります、
はいはいはい、でこれはまさに本場さんが今言ったこのスマートフォン、これは全く今電源取ってないじゃないですか、はいはいはい、これはガソリンスタンドで給油した車と同じじゃないですか、
うん、その本体の中に、
はいはい、
あの溜めとくと
か、溜めとく、はい、ガソリンスタンドで給油しました今満タンです、はいはいはい、みたいな感じだと、
はいはいはいはい、
ここまで大丈夫ですよね、
うん、
じゃあこっからが問題なんですよ。
何ですか。
これ常々実は俺疑問に思ってたんだけど、うん、ワイヤレス充電ってなんだ。
ワイヤレス充電あ今のアップル、iPhone、
次の iPhone がワイヤレス充電でしょ。いや実は、うん、その iPhone のワイヤレス充電までなんとなく理解できんのよ、
うん、
なんかそのなんつうの、だからケーブルを刺さなくてもその台の上に置くことによって、うん、接触させることによって充電するっていう仕組みらしいんだよ、
うん、
iPhone 次のやつ、うん、それまだなんとなく理解できるじゃん、接してるから、
うん、まあね、でも本来は、
はいはい、
その本体の中の、
はいはい、
あの言ってみたらちょっとむき出しになってる部分と、
はいはいはいはい、
コンセントという、
はいはい、
ちょっとむき出しのところを直で 物理的にくっつけて、
はいはい、
手渡しで、
だからガソリンスタンドでいうところのあの拳銃みたいなやつ、
拳銃みたいな
あれで、あれをグーって穴の中にぶち込んで引き金引くことによって、はいはいはい、っていうのがコンセントでの充電のイメージですけど、
まあ、注ぎ込むって感じ
で、ね、はいはい、うん、だからでもまあ接触することによって充電されることは、うん、
はいはい、
なんとなくなんまだ100歩譲って理解できる
ん
ですけど、
うんうん、
実はそのね iPhone が、まあ、いよいよ発売されるんでしょ、なんか新しいやつが
もうされたの、され て,
されてされるのかな、
うん、
でそれに合わせてその俺が常々思ってた、うん、ワイヤレス充電っていうものに関するネットニュースで記事が載ってたんですよ、うん、
はいはいはいはい、はい、
でまあ iPhone はそうやって設置させることによって台に設置させることによって充電するらしいっていう、うん、
ポンと置けばいいみたいな、
うん、なんかそれはなんか接触式みたいな、ワイヤレス充電の中でも接触式みたいなことらしいね、はいはい
は
い、これねこっからが俺が理解できないことなんだ、うん、最終形、うん、ワイヤレス充電の最終形、
うん、
どうなるかっていうと、うん、もうなんならその研究が進んでるらしいんだけど、うん、衛星を打ち上げるんですよ、人工衛星を
宇宙に
人工衛星を打ち上げる
宇宙空間に、
はい、
うん、
で宇宙空間に太陽の光ありますよね、うん、でその人工衛星が太陽光発電をするんですよ、
うん、おお、なるほど、うん、直でもう宇宙空間で太陽から注ぎ込むこのエネルギーを、
はい、ここまでは理解できますよね、
はいはいはい、
多分ソーラーパネル的なものを積んで宇宙に行って太陽の光が当たる、うん、
はいはいはい、
でどういう仕組みか、ね、太陽光発電するどういう仕組みか分かんないけど、うんうん、まあ、電気できんだろうな、
うん、
そこまで分かりますよね、うん、そこで発電した電気を飛ばすんだ、
うん、例えばその
飛ばすってどういうこと、
僕 の, そのスマホに対して
はいはいはい、
宇宙から
Wi-Fi で、
あ、それが
Wi-Fi とかそういうもので、うん、電気が飛んでいくんだって、
だからなんていうんですかね、あのカメハメハみたいな光線がビューンって飛んできて、
おばさんの携帯に入るんだって、はいは
い、だそのダメージを与えず、
はいはい、
充電だけしていくみたいな、
だからそれで言うと、うん、イメージで言うとあれですよね、ガソリンに例えて言うなら、うん、宇宙空間に製油所があるわけですよ、
はいはいはい、
あるわけですよ、うん、ガソリンスタンドが宇宙にあって、
はいはいはい、
ガソリンが飛んでくんですよ噴水のごとく、
でそれをこっちで指示、
こっちで取る、受け取れるんだって、
例えばあのスマホの操作で、
うん、
充電みたいなアプリがあって、
うん、
ゴーみたいにやるとキューンってこう、
わかる、それかなんなら常に充電されてんじゃない、
あ、使いながらも充電していくみたいな、
だから常にだって空から電気が降ってくんだよ、
うん、
もう理解できないでしょ、
だからあの漫画っぽく考えれば、
はいはいはい、
さっきみたいななんか光のね、
はいはい、
パワーがこうブーンって飛んできて、
はいはい、
充電するみたいな、なんかなんとなくは理解できますけど、
いや、
まあ、理解じゃないか、
電気が電波で飛ぶっていうことが分かんねえんだよ、
うん、まあでもそれで
理解超えない、
それで言ったら、うん、テレビのリモコンだっていまいち分かんないですよ、こう
確かに分かんない、
ポンって押してついて、うん、消して、
なんかでもあれは電波が出てんだろ、赤外線が、
赤
外線が出てんだろ、
うん、
だけどここの電気が飛んでくんだよ、
しかもだからあれですよね、
う
ん、相手を充電させようっていう電気が飛んでくる、それがちょっとまあ確かにどんな技術っていう、
分かんないでしょ、じゃ、うん、それがねなんか最終形らしいんだ、
はいはいはい、
その一個手前のことが、
うん、
もうある程度実用化に近いとこまで来てるらしいことがあって、
はいはいはいはい、
電気自動車ってあるじゃないですか、
あ、今ねテレビでよくやってますよね、
はいはい、電気自動車はどういう、まあ、なんとなく、まあ、自動車電気で動いてもおかしくねえなみたいな理解の範疇にはあるじゃないですか、はいはい、であれもバッテリーを充電させるガソリンスタンドみたいなものが必要じゃないですか、
うん、
で実際問題あったりするじゃないですか、う
ん、
高速とかサービスエリアで
も
EV カー充電できますよみたいな
のありますね、
あるじゃないですか、それがね、
うん、
これがどこまで研究されて実用化されてるのかちょっと俺もいまいち定かではないけど、
うん、
例えば、
うん、
電柱、
うん、
あれそこ電気来てんじゃないですか、
はいはいはい、
あそこから Wi-Fi で、うん、Wi-Fi がそもそも何者かいまいち分かってないんだけど、
まあこの議論はね10年間ずっとやってますけど、
ずっとやってますけど 電柱からその来てる電気を Wi-Fi で電気自動車に飛ばすことによって常に充電がされてる状態、うん、だから結局その料金をどうやって払うんだってことがクリアになってないから、
はいはいはいはい、
多分そこまで実用化されたいんだけど、うん、もう技術的にはそれができんだって。
だ電気があるところから拝借というか、
はいはい、もうだから電気さえ電気を飛ばすことができんだって、うん、電気を飛ばすってどういうことなの俺の理解を超えてるんだもう
だからその充電にあなつながる電気って何なのっていうのは思いますね。その電気を飛ばすは、
はいはい、
変なし電気信号で、
はいはい、
なんかあの指示をこの指示を俺は飛ばすぞっていうのが電気信号だとして、
はいはいはい
はい、リモコンのごちゃんにするっていうそのパズルみたいな。
じゃ物理的にガソリンみたいなものじゃないんだろうね多分。なんつうの液体みたいなことじゃないでしょ多分。電気なんなんだって話よ。だから究極言うとどういう仕組みなんだろう。
だから相手を回復させる電気って何なん
だろう。そうそうそうそうそうそうそう。
なんかその
雷みたいなもん。
だから
でも雷も電気だろ。電気だよな。
だすげえエネルギーを持った電気の集合体っていうのがまあ雷だとして、
はいはい、
それをあの全部うまいこと使っちゃうみたいな。捨てるとこないよこの雷っていうのが、
はいはいはい、
そのさっきの技術ですかね。
わかんない。
めちゃくちゃすごいこの電気
だからこの仕組みが俺は理解できないのよその電気を飛ばすっていうことが。だから車で言ったらガソリンを電柱から撒き散らしてるわけでしょしかも車の給油口の中にうまく入るように撒き散らしてるわけでしょそういうことなんでそんなことができるのかっていうことを分かりやすく説明してくれる人を募集したいわけ
いないでしょ。いないですよそんな人。
このね放送大学みたいこの数学に関して言うとしかちゃん中学までは80点から90点ぐらいまではどうにか取ってました。
おすごい。
4か 5段階で4か5ぐらいいってました、うん、ただし石川ちゃん、私立の高校の、うん入試を受けた時に武南高校っていうサッカーで有名な高校の入試を受けた時に、うん数学のテスト0点でした。
おー取りましたか取りましたか。
あのね問題の意味すら分かんなかった1問目から問題の意味すら理解できず、埼玉県で併願推薦っていうシステムがあって、うん、その武南高校僕推薦もらってたんで内申点だけで受ければ試験さえ受ければ合格できたんですけど、
はいはいはい、
間違いなく0点でした数学に関してそれぐらい理数系が弱い僕でも分かるように説明してくれる人が欲しい。
まあ確かにちょっと疑問ですよ、
うんうん、
その飛んできたものを充電しておいて、
はいはいはいはい、
他に使うわけですからね。その今回の指示がこれですで、
はいはいはい、
は分かるんですよ、
はいはい、
そのテレビのリモコン方式で、
はいはいはい、
今回限りの電波ですよ、
はいはいはい、
でテレビ側も受け取って、はいはい、分かりました今回限りはこの指示ですね、
はいはいはい、
でもその、今言ってるやつは、うん、テレビに電源送ってテレビ側でも自由に使っていい、
はいはいはい、
これはちょっと分かんないですね、
うん、で上本さん今このスマホを電源に挿してケーブルでつながって充電させるところまではイメージできるじゃないですか、
うん、
これが自然に Wi-Fi で充電されることって意味が分かんないでしょ。
ああ、まあだからそのいわゆるこうなんていうんですかね、
うん、
その機能じゃなくそもそもフル充電が普通になっていくっていう。
はいはい、だから
この空間にいればもう常にフル充電、
はいはい、はいはいはい、いやもう意味わかんないじゃないですか。
かんない
ですね、それをわかりやすく説明してくれる人を募集したい。うん、ちなみに石川ちゃん、数学も苦手でしたが、
うん
特に物理系、
はいはいはい、
点でダメです。高校2年生の時物理僕浦和西高で必修だったんですけども、うんある時それをあれですね入試の時の数学と同じですね、
はいはいはい、
問題の意味すらわかんないことがありましてこのままだと0点になる、
うん、
で野球部のキャプテンなのにこのままだと補習を受けなきゃいけないから、
はいはいはい
赤点になる、うん補習を受けなきゃいけなくなるこれやべえぞと思って、
うん
左斜め前の席の斉藤くんのテストをカンニングして
まあダメです
よね。赤点ギリギリの30点、32点分だけ、斎藤くんの答えをいただくっていうやり方で、追試を逃れてきた男です。
答えが Wi-Fi で飛んできた。
そうそう。
エネルギーが飛んできましたか、は
い、それ男が分かるレベルで説明してほしい。
いやまあね、知りたいといえば知りたいですけど、うん、そのやっぱり専門的なことですから。
そうそう、
メールでねちょこちょこ書いていただいて分かるようなこと
です。ペライチでまとめてほしい。A4 ペライチ以内で説明してほしい。
何にも
できればイラストとか。
それで対価を得れないでしょ。1万円とかその何万円みたいなないでしょ。
ないない。ペライチレベルです。字はなるべく大きい方がいい。い
まあでもだからその、うん、ねえ、もうそういう技術はあって、
そう
で、どうやってこうなそのお金の問題とか
とかをクリアしていくからしいのよ、うん、
はあ。
だって夢のようじゃない。だってそしたらさ、車なんかさ、うん、その何、街走ってるだけで勝手に電柱からね、うん、電波が飛んできて充電されるわ、うん、自動運転だわ、うん、みたいなことで全く何にもしないでも運んでくれるし、うん、っていうもの乗り物になってくるわけじゃない。
なるほど。
乗り物ってもう空間ですよね、移動する。
だからあの人も乗ってなくて荷物だけ乗せて、
はいはいはい、
電気自動車ばっかりだからもう、
はいはい、自動運転のこともありえるかもしれないですよ。
で、渋滞もなく、
はいはいはいはい、だからこれから物流とかもそうなってくるかもしれないですよ。
まあ確かにな、うん、ガソリンスタンドも存在せず、
はいはいはいはい、
自然にこう飛んでる電源を、
そうそうそうそうそうそう、いやもう理解を超えてるんで、説明してくれる人を大募集、ね、A4 ペライチ字は大きめ、イラストも多め
で見返り求めず
求めず
最悪ですよ、
ね。高校の時物理 2だった男が納得できるように説明していただきたい。
まあ、もしねそういうなんか知識欲というかこれを教えたいっていう欲があれば、
はいはいはい、
ぜひ教えていただきたい、
いただきたいと思います。ということで言ってみましょう。石川
ほんま、
そしてブルーンお休み、 B サイドアライブ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに、 B サイドユアライフ。
改めまして、ご世話になってます、石川と申します。
はい、ほんまです。
三浦から、うん、リニアモーターカーもそうやって電気を送ってんじゃないですか。またリニアはリニアで別の問題だよ。
今言ってんのは、うん、もう宇宙空間からの電源ですから。
リニアはリニアで理解を超えてる部分があるよ、もうすでに。
まあだからその
接触しないで電気が通るってことが分かんない。
だ超能力みたいな考え方になっちゃう。本当に。だから、なんすかね、目には見えないけどエネルギーが存在してて、うん、
はいはいはい、
それをこうやり取りして宇宙からエネルギーが飛んできて、それを何に使ってもいいみたいな。
そう考えたんですよ、おまさん。今思ったんですけど、うん、シールド、
ギターとかの、
ギターとかの、うん、あれワイヤレスの場合ありますよね。
あー、そうですね。これなんか ポケットというか、
はいはい、
あれも電気信号を送って受け取って、
あれどういうことなんでしょうね。
だ ギターそうか、本体で弾いたものを、
はいはい、
あのポケットの
っていうか、まずエレキギター自体に電気が通ってないと落としませんよね、
うん、
電気を何らかのところで、
うん、
アンプなりなんなりとつなぐことによって電気が通るわけですよね。
だからそうですね、アンプの、スイッチを入れて、
はい、
ギターにそのジャックに、
はいはい、
多分そのワイヤレスの機械から出ているジャックを挿す、
はいはい、
そこでなんか電気が通る、本体にも通る、
はいはいはい、
でギターで弾いた、その振動を電気信号にして、
はいはいはい、
アンプに飛ばす、あ、もしかしたらその受け手側のワイヤレスシステムに飛ばす、
はいはい、今バカが2人喋ってますよ、はい、
でワイヤレスシステムがアンプを通す、
はいはい、
もしくは通さない、
はいはい、
でそれをその PA にPA のシステム
は、はいはい、
大音量にするものに飛ばす、
はい、
で観客に音を飛ばす、
届ける
飛ばし屋ですね。 的には飛ばし屋。
いやそうか、なるほど、意外に身近なところでワイヤレスになってるものあるな。確かに。いやまあそんな中ですよ、まあ、音楽の話といえばまあこれね、月曜日、まあ、体育の日祝日に撮ったわけですけど、昨日の夜久しぶりにB サイの連絡以外で久しぶりに本間さんとブルーさんで完全なプライベートで、はいはい、メールをしまして、
普通の
キャリア
メールが来ました。まあ僕はね、はい、パソコンメールでしたけど、
はいはいはい、
石川さんのドコモのメールが、
普通だと件名次回 B 祭みたいので、うん、次収録何時からねみたいなのなんですけど、はいはい、昨日件名に今っていうのがあって、ね、ブルーさんと本間さんに、はいはい、今カンジャムでビジュアル系特集やってんだけど超面白いってはいはいはい、メールを送ったところ本間さんから即座にレスが来まして、
まあその時僕はリアルタイムでは、はいはい、見れず、はい、いわゆるこう、はい、おしゃれイズムからの、はいはい、ガキの使い方を見てたんで、
はいはいはい、
あれだったんですけど、ただ、はい、やっぱり特集があるっていうのは、はい、情報でツイッターとかで知ってたんで、
はいはい、
録画しており、
はいはい、
録画してますと、
はい、
楽しみですっ
ていうメールが来まして、はい、まあ、僕、まあ、大倉君、関ジャニ大倉君の番組やってるっていうこともありつつ、関ジャムは日曜のあの時間帯よく見るんですよ、うん、ちょうど僕の生活のリズムに合ってるんでしょうね、はいはいはい、その中でも昨日のビジュアル系特集大変面白く見れたんですけど、僕本間さんほどっていうか、まあ、まずまず音楽好きじゃないじゃないですか僕、
まあボーイが好きっていう
はいはい、
はい、ボーイだけ好き
ボーイだけ好きっていう、で本間さんビジュアル系大好きじゃないですか、本間さんとブルーンさん、
そうですね、
はい、
なの大きい意味でビジュアル系、
青春のすべてをビジュアル系に捧げてきたと言っても過言じゃない
ですか、育てられた、
はいはい、
ね、みたいなことはあります
けど、はい、そんな本間さんが昨日のカンジャム録画したのを見ていかがだったんですか。
うん、最高まあ最高っていうね、僕が
はい、はい、
おこがましいですけど、
はいはい、
その何の評価みたいにしてるの
か、はいはい、
ただ、まあ、最高に楽しんだっていうのと、はいはい、あとやっぱりどっか、
はい、
なんかビジュアル系側の人間みたいな気持ちで見ちゃう、
はいはいはい、
だから大丈夫かな、この
言い回しとか
特に特集やるって聞いた時点から、
はいはい、
僕以外もそういう人多いと思うんですけど、
はいはい、
今回の特集楽しみだけど、
うん、
これによって変な誤解を生むきっかけにならない、大丈夫、
は
い
は
い、みたいな、
例えば、まあ、それで言うとビジュアル系という言葉が生まれたのは、まあ、すげえ簡単に言うと、はいはい、X がきっかけだってことを言われてるんですけども、はいはい、X がきっかけだって言い切ってしまうのは良くないんですよね、
まあね、あとはその、はい、例えばなんか、はい、その時の言い方とか、
はいはい、
言った時に、
はい、
半笑いだったか、
はい、
真剣な顔だったか、
はいはい、
その次のカットの人の表情がどうだったかとか、
はいはい、
結構そういうのがデリケートな問題なんで、
はいはいはい、
非常に心配な部分あったんですけど、
はい、
見終わって、
はい、
大満足でした、まあ、もちろんね、その、はいはい、僕もそのなんかずっと20年、
はい、
30年から、
はい、
ぐらいの歴史、まあ、20何年の歴史をずっと見てきたかというとそうではないんですけど、
はいはいはい、
僕も90年、ね、前半ぐらいから、
はいはい、
2000年ちょいぐらいまでのめちゃめちゃハマってて、
はいはい、
の人間からして、
はい、
もう最高潮ですね、
最高潮ですか、うん、いやまあそれで言うと、
はいはい
はい、まあ、これとかはまるっきり別にビジュアル系に興味もないですけど、
うん、
なかったですよ、ですけどなんだかんだお仕事ビジュアル系の方相当させてもらってるじゃないですか。
あ、確かにラジオもそうだし、
ラジオもそうだし、ニコ動とかもそうだし、全然ビジュアル系興味ないのに、うん、で言うと昨日そのカンジャムのビジュアル系特集を見て、だからもうそれこそね、ビジュアル系の初期から今までの歴史を全部こう総ざらいしていくみたいな内容だったんですけども、うん、俺思ったのは、うん、今仕事月1でさせてもらってますけども、清原さんってカリスマだったんだなと、うん、あの人すげえだよなと、
カリスマ中のカリスマを捕まえて、
うん、今俺とかさ別に気安く話させてもらってるけど、あの人カリスマだったんだなと思ってい
やまあね、やっぱりその歴史、その80、もちろんどっからをビジュアル系とするかっていうのと、あとビジュアル系っていうものを、
はい、
その本人たちはどのぐらい受け止めてたの、はい、受け入れてたのかっていうのが、はいはいはい、多分MC というか、はい、会話の中でもあったんですけど、はい、それの、解説側の、はい、いわゆるゴールデンボンバーの桐生さん、ブレイカーズの大吾さん、はい、でシドの真央さんと新次さん、はい、の、 あのスタンスがもう絶妙だったんですよ、
はいはいはいはい、
だここでその質問された時に、はい、なんか曖昧な答え方したら、はい、もちろんそのチェックしてるこのバンギャもそうだし、まあ僕も、
はい、バンギャ側、
僕もバンギャですよ本
当僕もバンギャです、
僕もバンギャなんですよでだからそのバンなんですかね、うん、どうしても厳しいチェックになっちゃうんですよ、
はいはいはい、
いや違うとか、
はいはい、
この言い回しじゃちょっとニュアンスが違うみたいな、
はいはいはい、
っていうのをすげえそれ分かってると、
はいはい、
俺ら誤解を受けるのを、はい、この発言しちゃダメだっていうのがめちゃめちゃ大らか出てて、
はいはい、
それも含めて、はい、あの大成果でしたね、
はい、いやそんで言うとさ、いやルナシーとかもカリスマじゃない、はい
はい、まあだからその
でもさなんかJさんとかさ、ね、
はいはいはい、
なんつったらいいの、こう年に1回ぐらい家飲みとかでゲストに来ていただくと、はいはい、あーどうもーみたいな感じで気安く話しかけてくれたりとかさ、なんか
いや
すげえ人なんだなってい
やすごくない人いないですよ
清原さんすげえんだなと思って
だって清原さんが下手したらそのね、うん、大吾さん、あ、まあ指導の真央さんは多分清原さんすごい大好き で、
はい、
でそこを、はい、あの指導の真央さん多分清原さんの時にめちゃめちゃ話したかったと思うんですけど、
はいはいはい、
でもバランスを考えて、はい、すごい抑えつつ、
はいはい、
であの言いたいことはちょっと言ってみたいな、はいはい、だそういう気持ちとかも全部伝わってきた
の、まあ、その中で、まあ、見事な扱いといいますか、うん、昨日のその感じの中では番組の中で、うん、ラルク・アンシェルのことは触れないっていうね、うん、自らビジュアル系を否定されてますからね、ラルクの皆さんビジュアル系ではない、
まあもちろんその
呼ばれたくないっていう、
はいはいはい、で多分それも、はいはい、僕の考えだと都市伝説的に、
はいはい、
ラルクがビジュアル系であることを否定してるっていうのは、はいはい、多分その時期はあったけど、はい、今はもしかしたら、
はいはい、
あの
そもうあり
だ、清原さんも多分その一時期、
はい、
いやビジュアル系とかじゃないしとか、
はいはい、
で多分清原さんのことなんでっていうとあれですけど、
はいはい、
めちゃめちゃこうディスってた時もあると思うんですけど、
はいはいはい、
今一周して、はい、その後輩すげえ可愛がってるとか、
はいはいはい、
でダルク側も、はい、多分そのめ今はもう絶対ダメとは言ってない気がするんですけど、
はいはい、
で番組のあれですよね、リスペクトとして、
はい、
そのあえてここには入れませんよ、
はいはい、っていうところでやったんですけども、実は番組の冒頭で、
あ、そうなんです、
はい、
今回は特集は
ビジュアル系
カンジャム音楽史、
はい、
で第1弾はビジュアル系の歴史、
はい、
でその時にいろいろ、まあ、あの X から始まりみたいな、
はいはい、
後ろで映像流れてるんですけど、
はい、
そこに、
はい、
まあ、去年やった、
はい、
ビジュアルジャパンサミットの、
はい、
ダイジェストみたいな流れて、
はい、
そこでしっかり、
はい、
ハイドさんが映るヨシキさんとハイドさんやりましたから
ちょこっとだけ触ってはいるっていうね
もちろんそのだから番組の中では、
はい、
ラル君が入ってないじゃないみたいな、
はいはいはい、
でそれで騒ぐ側と、はい、入れたら入れたで
騒ぐ 側
これ両方抱えちゃってるんですよ、
ね、あーバンギャめんどくせえわ
で、まあ、ただ一つ言うのは、はい、僕もバンギャなんですだからこう難しい
バンギャおじさん、
まあ、さん怪奇バンギャおじさん
妖怪
妖怪です、ね、
アドレスはturbo-web.com
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中。
石川
ほんまブルノ
D サイドライブ、
2006年5月からだいたい10年やってます。
あ、こういうジングルなんですね。
結構久しぶりのジングルだった。
久しぶりのジングルですか。なんかこういうカットアウトの終わり方なんですね。
いやいやいや。
いや、
まあまあね。
そんな話をさっき本間さんとしたわけですよ。
うん、嬉しかったです。
はいはい。いや、昨日の感じは見事だったみたいな話を。
ああいう特集をしていただけたっていうことで。
はいはい。したら本間さんの方からさっきのね、うん、ラルクうまいこと触ってなかったよなみたいな話で、はいはい、実際しかさオープニングでハイドさんの映画みたいなことを。
ていたの、
はい。まあ、そんな話をしてて、
うん、
思い出したことありまして、 まあ、これ詳しくは2部で話しますけど、うん、この夏石川ちゃんの中で、うん、ラルク・アンシェルトの、うん、なんつったんですかね、和解
和解和解ということはって
ことですよね。何らかのことがあったんです、うん、まあ、意味分かりました。2部で話します。歴史的、僕の中でのラルク・アンシェルトの歴史的和解が行われたっていう。
まあまあちょっと聞きましょう。ほんま
ブルンの B サイド・ユア・ライフ。